1円です。どうも、2時間で1万円のゆうたろうです。
高いな。休みの日に1時ぐらいからワイドショー見て、2時ぐらいにお昼寝する自分です。
それは誰ですか？
竹石でございます。
あ、そうですね、
はい、はい、こんばんは。
こんばんは。
こんにちは。
こんにちは。おはようございます。そうですか。
そんな、
だって2014年最初の方に起こったいいことがもうお昼寝やったっていうことやね、
うん、そうそうそうそう。いいな、久しぶりしたなと思って気づいたら4時ぐらいやったよね。
ああ、うん、まあまあまあ、いいことかもしれん。
うん、
あれやね、今年2回目ですか、
はい、
どうですか。もういい感じじゃないですか。もう心も体も健やかにこうやって毎日お酒を飲める生活を送っておりますけども、いかがでしょうか。
100回まであと19回。
これいけるな、本当に。なんか患ったらしいですね、体を。
そうなんですよ。生まれて初めて胃腸炎になりまして。
胃腸炎、
腸にまでって感じ。
腸だから、もういろいろあのいろいろ病気をしてきて、
うん、胃から腸にまで、
腸にまでもう、うん、広がっていったわけ、病が。
そうそう、
炎症が。
でこれね、なんか、
うんうん、
別にそんなに面白くない話だから。
いやでも気になる人多いんじゃないですか。
誰も言わなかったんですけど、
うん、
病院に行ったんですよね。
はいはいはい。
もう激痛でもう立てないぐらい。ちょっと
病院にお腹痛で行くのは全然もう
子供の。お腹じゃないんですよ。
お腹じゃない、
ちょうど何ですか、肋骨のこの V の字になってるでしょ。ここの溝打ちみたいなとこがもう本当になんか刺さってるからの激痛ですよね。
んちょっと食道に近いような場所かい。
胃の下らへん、
まあ、胃が高いところにある、
うん、がもう痛くて、
うん、
で病院行って、
うん、
なんか日曜もやってるとこで。
あ、日曜になったよね。
そう、日曜に、
うん、
で、あ、日曜、
祝日か、
今日何曜だ、
今日は、
あ、日曜か、
日曜か、う
ん、日曜、
最悪やん、休みの日に、
そう、
うん、
そうそう、で、行って、うん、もう超いっぱいだったんですよ、待合席
が、その、超は、その、
体の人がいっぱい、超いっぱい
、
そうですね、うん、で、何ですか、待合席にこう立ち見じゃない、立って待ってる人がいっぱいいる。
はいはいはいはいはい。
そんな
行列のできる胃腸科
や内科です。
内科ですか。
で行って、おじいちゃん先生だったんですよ。
うんうんうん。え、家近くで、
この辺ですよ。
ああ、本当ですか。
で、なんか、
うんうん、
じゃあそこ寝てくださいみたいな感じで、
ええ、
こう押されて、痛いですか。
ああ、
で、はいはい、なんか聴診器みたいなで聞かれて、
うん、触診やね、
そう、で分かんないなみたいな感じで言われて、うん、じゃあそのレントゲンじゃないんやけど、その写真を撮ろうって。
エコー写真みたいな感じかい。
うーん、どうなんすかね。
まあまあ最新の、
そう、最新の
2014年版の、
版の写真を撮ろうって撮られて、
うん、あ、そうやね、
で、ああ、こうだね、ああだねみたいな、うん、これは痛かったねみたいなこと、よう来たね、
だんだん分かってきたんや、
う
ん、
そうそうそう、まあでもそんなに重症じゃないよみたいな、まあ
助かったね、
これは何日かで治るからって言って、
うんうんうん、
あ、そうなんすかって言って、これ病気っすかって言ったら、
うん、
それは病気だよって言って、もうなんかね、
何言ってんのあんた、
そう、何言ってんのあんたみたいな、あんた異常があってここに来たのか、病気だよみたいな。
やっぱそうっすかって言って、
そう、なんかね、もう何やろ、俺もちょっとクスッと笑ってしまうような感じでさ、うんうん、いや、あんた病気だからここ来てんだよみたいな。
病気でもないと思ってたのか、
思ってたのかあんた、うん、みたいなこと、あ、すいませんみたいなこと言って、俺はさ、そういう意味で聞いたんじゃないや、
うん、
何の病気ですかっていう意味で、病気ですかって言って、いや、それ病気だよみたいな、うん、なんとかなんとか、まあね、まあ胃腸炎だねみたいなこと言って、
うん、
俺の中で生まれて初めてさ、胃腸炎だからさ、
そのね、度合いっていうか、そのどんなぐらいやばいもんかも
う
分からん、
そうそうそう
そう、ようなもんやね、
俺からすればもう胃腸炎、腸にまでみたいな感じなわけよ、
もうまさに言いたいわけやんか、
う
ん、
そうなんか
石塚さんやん、ほんとも
う胃腸炎かみたいな感じで言うわけよ、うん、え、マジっすかって言って、うん、いや大丈夫、すぐ治るからみたいなこと言って、
うんうんうん、
そしたらさ、
心強いのか、うん、
こっちとしたらさ、分かった、胃腸炎っていう病気が分かった、
はいはいはい、
原因が知りたいわけやん。
そうですよ、それでは一番じゃないですか。
すみません、原因は何ですか、
うん、
って
言
った
ら、
原因、
うん、
1万個あるって言われ
た。1万
個1万個あるか分かんないみたいな。
あー、そっか、あの、うん、よく言うよ、あの風邪も一種類として同じのにかからんぐらい種類があるみたいなね、
うーん、
あーぐらいやけど、1万個も腸の原因があるわけ。腸炎、胃腸炎の原因。
そうだから、そんなんは分かんないよみたいなこと言われて、そんなんは聞かないでみたいな感じなんや。
それも知らないのぐらいの。
そうそうそうそう、それは自分で考えてよくよくみたいな、
うん、
とりあえずあの飲食系の原因ではないと思うよみたいなこと言われて、
うん、
いやー、なんか投げられてるみたいな。
そうかい。いや、そのさ、医者系で不安になることめちゃくちゃあるよね、ほんと。
ほら、この前のあのローラの眼科の時もそうやった
し。そうや、病院行きよんな、ほんと武井さん、あんた。あのね、うん、昔さ、あの昔一時なんか知らんけど、枕を変えたかなんかどうか分からんけどさ、なんか寝違えてとか、うん、なんか急になんか重いものをガッと持ち上げたらちょっとこう筋いってしまったみたいな感じでさ、うん、なんかよく寝違えたみたいな状態に首がなってさ、
うん、
で、あれなんでさ、外科、整形外科っていうんですか、で行くんですよ、
はいはい、
行ってたんですよ昔、うん、そしたらね、こう痛いと、
うん、
で今ちょっとレントゲン撮ってたけど、まあ、大丈夫と、
うん、
傷はついとらんと、
うん、
でもいや、この首痛いのは何ですかっつったら、今首がね、緊張してるんだと、首の筋肉が。
うん、
ガッチガチの、もうピキンピキンに緊張しとって、
うん、
で今首がこう曲がってるようなのは、その反対側の筋でこうなんか支えようとしてこうやってるんだよみたいなこと言って、
うん、
であとはもうとりあえず消炎剤かなんか飲んで、
うん、
なんかこう治すんでいう方向で治療進めてまいりましょうかみたいな感じで、ね、
うん、
いやにしても痛いっすって言ったら、うん、あのね、痛み取る注射あるよって言われた、
うん、
あ、そういうのあるんやと思って、まあ本当にさ、ちょっと針治療じゃないけど、その薬剤をね、
うん、
注入するらしいんですよ、
うん、
でそんなの俺知らんくて、俺この話したかな、あの首の筋にね、後ろから背中側から首のところに痛いところピンポイントで、あの1個の注射器で、
うん、
なんか 3,4 箇所こう円をこう取るようにさ、
針治療です
か、針治療っていうのかい、
うんうん、
でそれでもうギュッギュッギュッみたいなさ、
うん、
でいう風な、結局そういう風な治療やったんやけどさ、まずその治療の方法は知らんかった、
うん、
ね、寝違いを注射器でなんかその痛みを取るなんて知らんかったんやけど、なんかさ、やるとか言われて、あ、やります、お願いします、早く取りたいですみたいなね、
うん、
言ったらさ、なんか病室の端っこのさ、古いさ、何、薬ダンスみたいなのを開けてさ、ガッサゴソガッサゴソやるようやけどさ、お前それ いつのおい、いつのみたいな感じで、あ、あったあったみたいなさ、すぐ取り出せるようなもんじゃないものを俺に打つのかいというね、
これ久々するなみたいな、
そうそうそうそうそう。ほいでね、ちょっとマジで言うけどね、実際そんな痛み取れんけんな、あれで言ったって、あれはいかんぞ、あれ、あのなんかちょっとその診断の点数を稼ごうとしてあいつがやったことなんじゃないかっていうぐらいのね、まあそれも不安になるわ、ほんと古いもんやられたんじゃないかなと思って。
それいつの話、
そりゃ4年とか前じゃないかね、
結構最近だよね、
最近か、
うん、
びっくりするよあれ、ほんとやられたらね、
そうね、点数稼ぎって、ね、
点数稼ぎがあると思う、そう、あのね、やっちゃったなっていう時もあってさ、なんか喉の奥が、喉と鼻の間らへんがもうすごい痛いと、
うん、
鼻水が垂れたりとかして、
うん、
これなんかおかしいんじゃないですかみたいな、耳鼻科行った時にさ、
うん、
でも大丈夫よ大丈夫よって言われるんやけど、
うん、
なんか俺そこにさ、すごいなんか最新のね、2011年版のさ、あれがあるわけよ、
年版、
うん、2011年版の、
うん、
なんかこう内視鏡みたいなやつ、細いさ、
うん、
カメラがついた、
うん、
こう管みたいなのが、
イカメラみたいな
の、うん、もう超細いやつよ、
うん、
で一応見れると、この鼻から入れて、
うん、
やるみたいなこと言われて、
うん、
やりますって言ってさ、
うん、
で ガーって鼻から入れられて、うん、でカメラでガーってやってすぐモニター映し出してくれるっちゃ、うん、じゃあ鼻の喉の裏のところ、うん、であの横尾さんがいてるところですよ、ここって、うん、はい、何も別に赤くなってないでしょみたいな感じ、うん、だからなんかどっか細かいのがあってそれが染みてるだけみたいなね、うん、やってあそうなんやって、まあそれで一応安心はするけどさ、うん、でやるとは言われたけど多分それも点数に入ってるわけやね、うん、いや
それ結構高いっしょ
でしょ、
うん、
なんかあんまりそうやるもんじゃないね、あれはちょっと面白い俺結構面白半分でやってしまっとったんやけどね。
あでもまあ俺ももしかしてやるかもしれないね。
見たいよね、ちょっと見れんところやもんね。
しかも簡単に見れるわけ。
そうそうそうそうそう、もうすぐパチンとつけてこうガーって入れたらすぐ見れたけどね。いやそんなね本当に病だれの病だれ編で始まった81回ですけども。
すごい今頑張ってるんですよ。ちょっと
今ですか。
今
あそうやね。
鈍痛を抱えて本当。
そうやね、激痛から鈍痛から、まあ、どんどんこう散らしていくんでしょうけど、
あれないんですか、
ないですか、
最近また CM 出てるじゃないですか、
ええ、
今度新しい CM なんか裏話みたいなのはないですか。
裏話はね
話中でしかしないような、
そうでしょ、
うん、
話中でしかしないような裏話、
豊悦さんは意外と毛深かったみたいなこと、
いや豊悦は背が高い
、まあ、
めちゃめちゃ背が高い、
それはまあテレビで見とっても分かるよね、
うん、あと老けた、
まあ、老けてるよね、
うん、老けた、
いやもともと老けてる、うん、
いや何昔ありよったほらなんか卓球をスローモーションでやるような CM がありよったやんか、なんかこうなんか覚えとらん、超かっこいい CM 昔ありよ、何パターンかさ、何とか変何とか変とかあってなんかやりよったやん、卓球をねやるっちゃん、
うん、
でなんか急にあのマトリックスのさみたいになって、なんかバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンみたいなになってこうやるやつがあったんやけど、いやその頃に比べたら老けたよって話なだけだけどね、
うん
うん、まあまあそんな感じやだけんね、ちょっともうこれだけ言いたいわ本当に、
うんうん、
これだけ言いたい、
うん、
あのね CM 撮影行ったよとか言ったらみんなからさ、うん、どうやったなんとかさんって女優可愛かったとかさ、うん、やっぱりその間近で見たらやっぱかっこいいとかさ男惚れしたりとかすることあるみたいなね、うん、こう言われますけども、
はい、
もう可愛いに関してこれね言っていいですか俺、
はいはい、
別にそんな大した話じゃないよ
女優、うん、女優さん、
う
ん、
皆さん、
うん、
こう思いますと絶対に、
うんうん、
あのね街ですれ違ったり、うん、街で会ったり例えばバーで横に座ったこうなると、うん、絶対可愛いと思うよ、
こうなると
そうだからその街で会ったりとか、
うん、
街でふっと喋りかけたとかね、
うん、
あ握手してくださいみたいな感じやったら、うん、うわちっちゃいとかさ、ね、意外とみたいなあると思うやん、
コミュニケーションを取ったらね、
取ったら、
うん
うん、でしかもオフの状態を見れば可愛いってなるけどさ、
ね
ね、で実際 CM なんて仕事ですよ、
はい、
であれね、まあ、行くやんか、うん、で行っておりました、
うん、
もうさバッチリさ、うん、テレビで見たことあるメイクに、うん、まあ、例えばそういうことやん、スタイリストがついた服を着とるわけやん、
はいはい、もう完成してる
の、そうそう、うん、商品を、うん、商品としてのタレントを見るわけやんか、
うん、
もう何もないよ本当に、
うん、
だけどテレビのというそのフィルターを通すかどうかの問題であって、もうプロの化粧プロの服を着たもんやけん、はいはい、もう可愛いとかないよ
もう、
うん、うんうん、あこの人っていう、うん、ただそれだけ、
おるおる
本当に、そうそうそうそう、で、あのね撮影長いんですよ、もう皆さんね、はい、15秒 CM がもう本当にまさか12時間20時間かかって撮られてるとか知らないでしょ、
そうですね、
こんなねずっと同じ現場を、うん、で最初はなんとかさん入られますって、
うん、
おーってよろしくお願いします、まあ、いろんなエキストラとかまあ役者は言うわけやけどさ、うん、それはねもうね何時間も5時間から超えてきたらねもうさもういいやんかっていうことやね、本当にもう終わろう、ほんま終わろうってね、ブースにおるわけ大体は、そのセッティングとかの時はタレントはブースにおるわけ、
あ、タレント、
うんうん、ほんなら普通の何一般人役のエキストラとかはもうずっと撮影場で待って立って待っとった、同じ芝居をしながら待っとったりするわけやんか、うん、で、まあ、カットといってね、そのブツブツで撮っていくわけですよね、うん、でこうカット撮りましたっつったら今度は目線を変えないかんつってカメラの位置を変えるじゃないですか、
うん、
それにもまた20分30分かかるわけですよね、うん、でそしたら、じゃあちょっと一旦ねタレントさんお戻りいただいてってブースの方に戻っていくわけやんか、うん、で戻ってセッティングできましたさトランシーバーかなんかでガー読んで、うん、そしたらあなんとか入られますって言ってまたよろしくお願いしますみたいな始まってでバーって撮るやんか、そしたらあじゃあまたセッティングありますんでまたブースの方へっつって戻っていって、うんうん、 でそのブースが遠かった場合さ、
あ
ーずーっと待っとくですよね、
また来る時間をね
そうそうそうそう、うん、でそしたら ね、 あのね、いい人はね、もう、うん、あ、いいよいいよって言っちゃう。
どういうこと？
あ、もうここいるからって、
ああ役者さんが
シャッティングしちゃってみたいなね。
あ、役者さん本人、
本人がもういいよって、もう OK みたいなね、うん、だからまあ気遣いでそのスタッフがば言うけん絶対にね、うん、そしたらもう OK みたいになるけど、
うん、
まあそれはいいよね、うん、でもいちいち戻られます、入られます、戻られますの、うん、でこの歩行距離の間待っとかないかんやろ、うん、でこれまあ俺が11月ぐらいから始めたってことは寒い現場なわけですよね、うん、はいはいはい、もうみんなで震えて待ってた本当に。で向こうはもうなんていうと、もうガンガン暖房がついたようなところで待ってるわけですよ、うん、
プラスガウンみたいなね。
そうそうそうそうそう、でガウン着て、うん、でガウンと例えばトレンチコートみたいなのを着とるわけですよね。
それでリハしてみたいな、
リハしてで撮るやろ、うん、そしたらマフラー巻くようなさ、うん、あの衣装やった時にはマフラーは取るわけやんか、
うん、
でマフラー取って、トレンチコート着て、うん、で入られます入って、うん、トレンチコート脱いで、うん、マフラー巻いて、うん、で撮影終わったら、うん、またマフラー取ってコート着てブースに戻って入って入られます脱いで、もういいやんかっていうねって思ってる人もいたでしょうなっていうですよね本当に。
まあまあ僕はそういう撮影をね、
う
ん、
そうそうそう、
してる側なんで、まあよくわ、そうそうそう、よくわかりますよ、
うん、いや文句ないですよ、だからそういうもんなんですからね、まあ仕方ないっていうことですよ、うん、
曲いきますか。
おお、曲いきますか。
はい、
今日ね、はい、俺ちょっと夕方からちょっと出てて、
はい、
8時頃帰ってきたんですよ、
はい、
2時間で作った曲。
おお、すごいですね。
でタイトルは、
うん、
2014どんな年っていうタイトルで、
うん、
で2時間で作ったもんですから、うん、短いです、
うん、
なんていうんですか、うまく歌う時間もなかったんで、
はい、
ちょっと初音ミク的な感じでお送りします。
はい、
どうぞ聴いてください。さっぱりとしてるでしょ。
これタイトル何でしたっけ。
2014どんな年。
なんか意外に僕好きですよ。
なんか俺も好き。
なんか意外に良かった、うん、初音ミクの声も良かった。
そうそうそう意外といいよね。
これさ、あれしましょうよ、だから、
ええ、
2014年どんな年でしょ。
一応ね、一応ね、
だから2014年の最後の放送に、うん、同じメロディーで2014年終わりの曲、
こんな年やったっ
ていう、こんな年っていう、
あー、サンドイッチや。
そうそう、だけんメロディーだけ一緒で、
うん、
歌詞が違うみたいな。
はいはいはいはい、
あ、お腹が出た。
あ、腸がいい感じってことじゃないと。そういうことでもないって。
活発になった。
あ、活発に動き出したんや。
うん、なんかいい、好きですよ、うん、僕は。
だから俺ちょっとごめん、もう自分で言うけど仕事早なったなと思ってね。 2時間でこれできたんやという、ここを褒めてほしいよね。
あ、
うん、ちょっと武井さんあれ知ってますか、
はい、
あの卵を電子レンジで温めたらどうなるか知ってますか。
その度合いにもよります
ね。ですね、完全に
卵
か卵レンジでずっとチンし続けると、うん、まあ、これ簡単な話、爆発するんですよ。
はいはいはい、
ね、捨てられて体積広がってバーンっていって、はい、で爆発する原因っていうのが黄身の膜がもうずっと張り詰められてバーンいくんですよ、
うんうん、
これね絶対レンジとかであの割っても一緒なんよ、
うん、
例えば焼きそばを温めたいと、うん、でもちょっと自己流アレンジで焼きそばの上にちょっと卵を落として、
うん、まあ、そうですね、
ね、
爆発しますね。
そうでしょ。であれ割れない程度に上にこう針でツンって刺して穴開けてたら割れないんですよね、うんうん、バーン爆発はしないんですよ、
うん、
俺それを昔知ってたのに、あれすごいのが、
うんうん、
ゆで卵うまく時間調節したらゆで卵ができるじゃんね、あれ。
でもっと言ったら、
うん、
お皿に水をちょっと張って卵割ってチンすると、うん、20秒ぐらいチンすると半熟卵になるんですよ。
蒸す感じになるわけやん。
まあそうっすね。
そうそう、それはすごいね、
うん、
ほいでね、そのことをそのああそうそうだけど、ね、昔テレビ見たのが、うん、なんかちょうどいい時間があるんやって、
うん、
でちょうどいい時間やったらそのね時限爆弾みたいなやつができるんやって。
時限爆弾、
うん、でちょうど殻のまんまチンするやんか、うん、でチンして取り出しました、うん、で殻を剥いても何もない、
うん、
殻を剥いても何もない、口に加えて歯がこの膜に触れた瞬間にね、黄身の膜まで行った瞬間バーン行って、
うん、
もう口大やけどみたいな、うまいことやったらそれできるらしいっちゃ。でこの前なんかね、煮物かなんかを買ってきて、
うん、
で卵を落としてみようと思ってさ、
うん、
でそれで半熟ぐらいがいいかなと思ったら、ちょっとまあなんかこういろいろ洗い物とかしながらさ、チンしとったまんまで、あやばい、うん、もうできてるかもと思ってさ、うん、取り出して、うん、ラップかけてさ、ちょっと一応そのなんて言うんですか、その煮物の出汁で蒸す感じみたいにしたかったんやけど、
うん、多分割ってチンした、
割ってチンしたんですよ、うん、その煮物っぽいものの上にこう割ってね、うんうん、でこうラップ取ったら白身は白くなって、
うん、
で黄身はオレンジじゃなくてもう黄身なんですよ、もう硬い黄身の色してるんですよ、はい
は
い
は
い、で
やりすぎた、
やりすぎたと思って、うん、もっとこうトローンとこう煮物と絡める感じでいきたかったのになと思って、
うんう
ん、黄身どうなったんやろと思ってさ、うん、箸でツンツンっていった瞬間ポンって
マジで、
メガネかけとったけよかったけど、
あそんなに
もうバーンなったと、うん、でねちょっとここその強さをね武井氏に知ってもらいたいけん、
うん、
ねちょっといいっすか
マジで
違うんです、
うん、
上向いてくださいこれ今天井にね君がね
すごい飛んだね、
これあの俺ローテーブルじゃないですか、
うん、
これ2メーター飛んでるでしょ
飛んだね。
そうなんですよ、これ収録をねのところを俺で今その飯とか食ってるんですけど、これ飛ぶんすよ。
飛んだね、
うん、
自分の精子もあんな飛ばんやろ
飛ばん飛ばんわ、あんなのは。
飛ばんの、
飛ばん飛ばん、あんな飛ばんうわ上向けたことないけど
すごいね、
すごいやろこれね、ちょっと見せようと思って撮っといたわ、ちょっと撮っといた以前に届かんわ掃除できんところまで飛ぶ、だからみんな気をつけてください本当、あのレンジを卵でチンする、レンジで卵をチンするときは、
うん、
そう竹串か爪楊枝かなんかで刺して、
それさ、
うん、
バンってなった瞬間笑った、ちょっとい
や笑った笑った笑ったっていうか、まあ驚き笑いでね、ちょっとマジかーっていうわ。
それしかも一人でやる。
そうなん
よ。本当に。けどその時の君の、
ね、ちょっとね、
だってもあれやろ、服にもちょっとかかって、そうそうそう、メガネにもかかって。
そうだから放射状によ、パーン飛ぶわけやんか。びっくりした。爆発ですよ本当に。
それからすぐネットで調べて。
いやいやいや、もうそれはあとはもう自分の知識だけですよ。
ああそういえばみ
たいな。そういえばそういう昔そんなテレビ見たことあったなみたいな感じで。
受けるな。
いやもうほんとくだらねえくだらねえ、ほんと最近なんかありましたか。
いやちょっと僕怒ってるんですよ。
おい
また
おいもう怒るのはこのね話中のね原動力ですよ、うん、本当に怒ってなんぼ。
そう
ええ
あんね、
おい
またとんでもない CM 見つけたんですよ。
これ来たぞ。
もうね。
これ飽きたぞ。
わけわからん。
おい。わかめちゃんやね。
わかめちゃんですよ、ほんとに。
ほんとにわかめちゃんですか？
わかめちゃんですよ。あの、アルペンデポですか？あの、デポ、スポーツデポ。
あの、あれか、
緑の看板の。
あれ、あの、スキーとかスノボーとかのやつか。
そうです、そうです。あの、大型チェーン店ですよ。うん、いや、別に嫌いじゃないんですよ。
期待の大型チェーン店や。
CM がありまして、冬このシーズン、うん、やっぱスキーですよね。
スキースノボやね。
そう、うん、
スキー人口減ってるって言うけど。
あ、そうなんですか。
らしいよ。
でね、うん、まあ、そのモデルさん俳優さんが知らないですけど、
うん、
なんかこう男と女がカップルかよう分かんないですけど、こう出てくるんですよ。
まあ設定がそんなんってことかい、
う
ん、
そうそう、恋人かなみたいな感じで、
うん、
そしたら、うん、あのやっぱその何ですか、冬のそういうゲレンデっていうんですか、うん、の定番といえば、
うん、あのあれでしょ、
広瀬香
美 KH でしょ、
KH 香美
広瀬でしょ、
そうそうそうそう、何、うん、ですか、まあ、それが決まってるのか知らないですけど、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
まあ、その CM の CM ソングが広瀬香美さんの
やってるね
曲でね、
やってるわ、
素直に好きと言おうっていう、素直に好きと言おうっていうのがサビに来るんですよ、バーンと、
はいはいはい、
それがはっきり聞こえるぐらいバーンと来るんですよ、
うん、
広瀬香美さんの、
おお、素直に好きと言おう
言おうって、
うん、
そしたら素直に好きと言おうでなんか、うん、男か女がなんか
どっちか
いやちょっと忘れたんやけど、うん、なんかこうはってこうそのお相手を 見つけて、
うん、
はってなんかこう思いをこう
あ
パッてこう伝えるぞみたいな感じになるわけですよ、はいはいはい、そしたら広瀬さんのその曲で素直に好きと言おうって流れてくるんですよ、うん、
はいはいはい、
そしたら、うん、想像してみたらさ、なんか見よったら、うん、あ、これから告白するんだと、うん、素直に好きと言おう、まあまあまあ、
うん、
なんか告白するかなんかこうなんかそういうシーンに行くのかなと思うわけじゃないですか、
うんうん、
次の瞬間ですよ、うん、もうなんかなんていうんですか、そのデカデカと、うん、紙っていうか広告物に、
はい、
そのデポの店舗の壁紙かなんか知らないですよ、
はい、
そこに、うん、好きって書いてあるんですよ。
え、どういうこと？
だからなんかこう見てる方としたらさ、うん、素直に好きと言おうって言ってるぐらい、曲が言ってるぐらいやけどさ、
うんうんうん、
自分の自らの言葉かもうジェスチャーか知らないですけど、うんうん、好きという表現をすると思うじゃないですか、
うんうんうん、
どう考えたって、
うん、
それを 何ですか好きと言おうって言ったらなんかもうなんかパソコンで書いたみたいな文字で好きみたいなことが書いてあるわけですよ。
これは難しいな、これ見てあれせないかんな、これは。
それで最後ですよ。
あ、最後ですか。
で、好きってその好きがなんかその好きと被ってるのか知らないですよ。
ああ、それ
分かんないけど、
だから、うん、
で最後に
好きと好き、うん、
なんか、うん、気持ち伝えたみたいな満足げの その男か女か知らない、そいつのよりのニコッとした顔で終わるんですよ。伝えてない、伝えてない、あんた全然好きって素直に好きと伝えてないって、
もうと言ったらそれ何ダジャレやん、
もう
なんかうわー気持ち悪い、
いかんやろ、
ゲレンデスキー場で、
あ
ースキー場でねえ私のこと好きとか、なんか多分昔やったやつがおるやない、今ちょうど40何歩ぐらいやないか知らんけど、ちょうどスキー流行ったというような、私をスキーに連れてってが流行ったような時に、絶対もう何人か何カップルかは何千カップルかはやったかもしれんようなさ、好き
好き
好き
好きかもしれん。
いや、かかってるんです。だからでも俺最初言ったやん、スキー人口減ってると、
うん、
俺だからもう 俺だからじゃないけど、だからスキー場っていう言い方もちょっと
ね、まあ、ちょっと古いか
な、戻さないかんわけやんね、スノボー場、
スノボー、うん、スノボーだけじゃないけんね、
うん、ね、
分からん。
いやでもそれでもスキーはかかっとるやん、絶対企画会議でスキーでなんか言えよお前みたいな感じで。
いやでも俺はもうその広瀬さんの曲を使わん で欲しかった、もうなんか違うやんってなる。
そうやね。あれだ、一時はあれだったね、小柳ゆきだったんですよ、その昔は。
ああそうやんね。
そうそうそうそう。ふえ、
全然わからん。
そのちょっとさ、俺もちょっといいですか。
はい。
そのね、好き嫌い。
うん。
俺さ、ちょあれなんていう映画やったかな。あのね。初めて見た映画だったんです。でももう何年も前の映画よ、
うん、
ハリソン・フォードが出てる映画、
うん、
ランダムハーツっていう映画があるんですよ、
うん、
あのね、もうねもうその映画を撮った監督、脚本、
うん、
演者、
うん、
誰か、
うん、
おかしいぜって言えばいいやんっていう、
うん、
これちょっと本当にね、
うん、
やばい、いや怖いこいつらこの映画に関わった奴ら全員怖い。俺は、
うん、
あのね、ハリソン・フォードに嫁がおるわけですよ、あの映画上で、役でね、嫁がおるわけですよ、
はいはい、
そいつがマイアミに仕事で行くと、うん、
はい、
うん、ほいでその飛行機で行くんですよ、
うん、ほ
いでその飛行機が落ちるんです。
お
う、うん、そしたらハリソン・フォードは何気なくテレビ見よったら飛行機落ちたみたいなのを見て、
うんうん、
まさかで調べたらその嫁乗っ取ったっちゃ
う
ね、
うん、
でそう、片やあるね、あの政治家の女の人がおるわけですよ、
はいはい、
ハリソン・フォードと同じぐらいの年の、
うん、
その役場ではね、
うん、
そしたらそいつに旦那がおるわけですよ、
うん、
で旦那が今度のちょっと出張でハワイ行ってくるぜみたいなことを言った、
うんうん、
でそしたら飛行機事故があってやんか、
うん、
電話かかってきて警察から、
うん、
あんたの旦那がマイアミ行きの飛行機で死んどるぞみたいな、うん、いやそんなはずない、だってハワイ行くって言ったもんっつったら、うん、いや乗っとると、
うん、
確認してくれみたいな、
うん、
確かにその名前やみたいなこと言うやんか、
うん、
でよくよく調べていったら、
うん、
ハリソン・フォードもなんかいろいろ調べていって、
うん、
そしたらその政治家の女の旦那とハリソン・フォードの嫁が隣同士の席やったと、
うん、
ファーストクラスで、
うん、
絶対不倫やみたいなことになってるわけです、
その物語の中で、
うんうん、でなんかでやっぱりその顔合わせるわけやん、その政治家の女と、
はいはい、
ハリソン・フォードが、
うん、
で会って、
うん、
でさあなんていうとかやな、もうお互い落胆しとって、
うん、
であの旦那がうちの嫁とみたいな、いや言わないでみたいなことになってるんだけど、ただでさえ悲しいのに、
うん、
逆にもう夫を憎しみながら悲しみたくないみたいな感じになっとって、
うんうんうん、
それでもなんか死体を見に来てくれというさ、
うん、
その向こう側からの、いやマイアミの方からのやつがあって、
うん、
お互い行くんですよ、
うん、
で行って、で当日帰りの便でお互い飛行機取っとったんやけど、
うん、
ちょっとやっぱりこう真相が知りたいぞハリソン・フォードは、
はい、
でそれをその弁護士の方、政治家の方に行ったら、
うん、
いやもう思い出したくないから、
はいはい、
家には娘もいるし、
うん、
帰りたいのって言って、うん、いやもうちょっと
それハリソン・フォードの嫁も死んだ、
死んどる死んどる、嫁も旦那も、
うん、
もう死んどる、
うん、
そのマイアミの方に行ってさ、で私は帰るって言ったら、いやもうちょっと真相を探るべきだって、
うん、
いやだから思い出させたくない、思い出させないでよって、
うん、
止まっていくべきなんだよって、僕らはちゃんとね、
うん、
ここに、
うん、
場にね行って何をしたかったかをね、
うん、
真相を知るべきだとか、
何しに行ったか、
そうそう、そしたら女が、
うん、
何あの二人と同じことをしたいのみたいなこと言っちゃういやそんなつもりないよみたいなこと言うやんか、
うんう
ん、でそれでもまあ二人モヤモヤしながら飛行機で帰るっちゃんね、で帰って、うん、で飛行機到着してからも、うん、ハリソン・フォードはブツブツブツブツさ、
うん、
なんかこう人がわーっておる中でもさ、うん、ちょっと君やっぱり止まっていくべきだったんだよってねその真相を知りたいということを言うっちゃん、
うん、
でももう女無視で、
うん、
でもうハリソン・フォードもわーもうこれダメやと思いながらね、
うんうん、
で飛行場から出るわけですよ、結構離れた距離で、
うん、
何メーターか離れて同じこう距離感を保ちながらなぜかね、
うん、
出て行ってさ、
うん、
ほいでハリソン・フォードにね、
うん、
女が私車で飛行場まで来てるから、
うん、
送るわって言っちゃ
う、うん、
まあちょっといろいろ悪いしみたいなのもいろいろあって、
うん、
送るわって言って、
う
いや君の家とは逆方向だから、うん、きっと、うん、私は帰るよって言ったら、うん、だから送ってあげるって言ってるのって言って、
うん、
でまあもうちょっと話して、うん、分かったじゃあ、うん、ちょっとお言葉に甘えてみたいな感じでさ、うん、あ行くやんか、うん、まあちょっと倹約やし、うん、もうお互いまあこれでもう一生会いたくないみたいな空気なんよ、
うんうん、
そしたらさ、まあ、だから人混みを抜けて駐車場の方に行くやんか、うん、で駐車場の方に行って、うん、こっからよマジで、うん、ねでもうそれまでは無言でね車のところ
なんか分かるなそれ、
うん、車行くやんか、うん、で車に座るやん、うん、でバタン両側のドア閉まるやんか、うん、そしたら急に女が喋り出すと、うん、なんで止まろうなんて言うのよって
どういうこと、
うん、なんで止まろうなんて、うん、私に言うの、うん、みたいな。でも泣きよるわけ、うん、で泣きながら、うん、ちょっと助手席のハリソン・フォードの胸で泣くような感じになってな、ハリソン・フォードも大丈夫だから、うん、みたいな感じでちょっと抱きしめるやんか、うん、そのままディープキスしたわけねもうどういう流れか全くわからん本当に。なんなんさっきまでこう止まる止まらない、もう思い出したくない、あんたとは会いたくない、娘がいるからどうのこうの、いやもうなんで止まろうなんて言うの、うえーんちょ大丈夫大丈夫
ベロベロベロベロ
どうなってんのあのアメリカ人の脳神経は本当に
違うね。
ね、
違うね。
メディアなんとかセンターでやってほしいわ。ちょっと脳の回路、メディア脳神経センターでちょっと調べてほしいわ。なんで急にキスして？
なんかね。でそれでどうなったの？
いやもう分からん。もう怖くなって消したよ本当に。いやマジでよ、いや、ね、俺ミステリー系好きやけん、うん、最初はいい感じやなと思って、うん、あ不倫して死んでなんかお互い真相探っていくんか、うん、俺最初にあこれこの男と女最後結ばれそうやなとか思ってちゃはっはーとか思った。結構序盤の方でもう、うん、ね、うん、しぐり合い始めたけどね俺は分からんぞあいつら本当に、
ね、マヤミ行った
行った、
あでも帰った
帰った、
あれ残らんのや、
うんうん、そうそう、
でこれ別々になるぞバタン、うん、ベロベロいや
ーひょだけ
おもろいな、
分からん
ちょっと見てみようかな、
うん、ねもう分からん本当にあいつらの神経が本当はぁマジで分からんですよ。
あのコーナーを、
あーそうですよね、今回から今回
そう
そうそう、82回より
お互い毎回一個ずつしてたんですけど、
うん、
まあ月に一個ずつということで、一話に一個どっちかって
、だけど一ヶ月にお互いに一個ずつですね。
そういうことにしようということで、はい、
そうなんですよ。でどうしていきますかね。
僕からいきましょうかじゃあ。
はい。じゃあ今回2014年1月の後半号は竹石担当で。
はい。
はい。じゃあ竹石のコーナーみんな知ってますか。
さあみんなで言ってみよう。
いくよ、せーの、ゆうたたけいしのフレッシャブルニュースです。
はい、
よろしくお願いします。
いやこれもねちょっと
ほんとしっかりしてください。この前みたいなあの何無駄情報の羅列みたいのは、うん、しんどいからね。
いや僕怒ってるんですよ。またちょっと
また怒ってる
んですよいや今日年末からね、うん、新しくいろんな人と出会う機会が多くて、
おうおう、
でいろんなこうね社会的立場がある人とも喋ったりとかね、
はい、
してるんですけど、はい、もうお前それ本当に意味分かっとるっけお前本当にって、
うん、
言いたくなるようない
い入りやね、
言葉を遣いをしてる人がいっぱいいるんですよ。
そっか、
もうこの話中でも何回も言ってるじゃないですか横尾さんも。二重表現、
二重表現、
間違い表現、
そう、
二重表現、間違い表現いっぱいしてるんですよ。だから
そう
本当の意味を今回僕はいろいろね、
そうですよ、
正していこうと思って、
ナイル川しかり、サハラ砂漠しかり、
もういやもう
日本チゲ鍋しかり、
日本語ですよ日本語、
うん、だから頭痛が痛いしかり、
そう、
うん、
いろいろね、ここみんな何気なく使ってるけどそれ違うんだよ本当の意味っていうやつをね、うん、上げていきますよ。
おお、お願いします。
まずよくこれ女がよく使いますよ。例えば飲み会とかで、あのお酒ダメなの私って、飲めない、あんまり飲めないって言って、じゃあなんか食べようよ、辛いの食べ大丈夫って、ああ大丈夫、私辛党だからみたいな。
あったね、そんなこと。
辛党だから、お前本当に辛党の意味分かってるんかと。辛党っていうのは甘いものが苦手で、代わりにお酒が強いおよび好きっていう意味なんですよ。
そうそうそう。
え、あなたお酒飲めないじゃないですか、もうね、辛党だからもう使えばいいと思ってるでしょ。
そうよ、本当に
本当に。あとね、横尾さん、これはもちろんしても、これが間違ってもう本当ひどい話ですよ、横尾さん。これは絶対してると思った。
俺に知らんことなんてないから。
特に音楽をやられてるあなたですか、ね、
そら知っとるわ、ね、本当に。
横尾さん、バシッと答えてくださいよ。
言いましょう、言いましょう。ちょっと
曲の触りってどこの部分ですか。
曲の触りっていうのは、はい、サビですよ。
その通りですよ、さすがですね。
そうですよ。
だから、よく言うじゃないですか、ちょっとそこのね、なんかこの物語の触りの部分を
言うけど、触りの部分っていう、
もう触りの部分っていう意味をね。
そうそう、
触りの部分は物語および曲の中心およびサビのことを言うわけですよ、
そうや。
もうすぐなんか最初の方という思ってみんな使ってるでしょ。
そうです、
ね、なんとかそのネタの触りの部分はいい
ね。
そうそうそう、
なんかちょっと表面のあのね、
始まりみたいな。
そうそうそうそう。ちょっとでもここ一個言っていい、ちょっとこれ一個言って、違ったらごめんね、違ったら名誉毀損かもしれんけど、これさ、スッキリかなんかで見たやろ。
あ、そうなんですか。
え、違ったん。
いやいや、もうこれはもう僕はもう調べ尽くしてることですよ。
あ、本当ですか、
はい、
いや本当にまんまの今の順番で、この前スッキリでありよったわ、
あ、じゃあもう
朝のスッキリで。ス
ッキリしたいよみんな。視聴者が、
視聴者が。
あとね、
すっきりしたいのか。
すっきりしたいために僕は今言ってます。
あ、まあそうでしょう。そう、まあ、フレッシャブルとは被らんけどね、ちょっと。
あともうね、よく言いますよこれ、偉い人が、
ええ、
おいお前ら劇飛ばすぞみたいな。
あ、
劇飛ばせ
言うね、言うね、
劇っていう意味、劇を飛ばすっていう本当に分かってるのかっていう、
あれでしょ、激励の劇じゃないですか。
まあ、近いですね。
近いんですか。
この 劇を飛ばすって、もともと中国のことわざっていうか言葉なんですよね。で、本当の意味は自分の主張や考えをね、広く人々に知らせて同意を求めるっていう意味なんですよ。
お
ー、元気がないから劇を飛ばす意味じゃないんですよ。
そうですね、
自分はこう思ってる、皆さんどうですかっていうような主張の意味なんですよ。
あ、
劇を飛ばすって、それ部下に言う言葉じゃないですよっていう。
そうやね、部下に言う言葉じゃないみたいなこと言うわ。
あとね、潮時、
潮時、もう潮時やぞ、
もうそれ潮時やけんやめりみたいな、これも意味が違うんですよ。もともとね、その漁師が、その漁に出るときに潮の状況を判断して、最も適したときに船を出すときに用いられた言葉なんです。
最適のタイミングってことやね。
その通りです、だからみんなどっちかマイナスの意味
で、マイナスで言う言う。
もうだからそれ潮時やな、やめりって、いいときだからやめりって言ってるもんですよ、それ。
ああ、だから
みんな逆のこと言う。
それだから一番最初に使ったのは、あれかもしれないですよね、もう、君それ以上やったら、マイナスになっちゃうから、今が一番損しない時だからっていう意味の潮時やったらいいやろ。
そうそう
そう、そのタイミングやったら、今やめたら後腐れないぞっていう時やったらいいわけやん。
もうなんかもう否定的なね、
否定的、否定的、もう散々やり尽くしたけんよかろうが潮時やっていう言い方をするわ、本当。あー、あるね。
だからそれもおかしいし、あとなんか雑誌、
雑誌
とかよくスポーツ番組の見るな、例えば、ジーコと、
ジーコと
サッカーのね、中田、
ジーコと中田、
中田、あとカズ、
カズ
スペシャル対談みたいな。
ほう、
なんかよくそういうのあるじゃないですか、誰かと誰かと誰か、なんか4人でとか3人でと、対談、
ほら切れるぞ竹内が。
対談って意味は2人 て話すことなんです。
まあ、ついって書いてあるけんね、タイがね、本当。
ちなみにね、うん、3人で話すときは、
お、そこ行きたいですね。
定談って言うんです
よ。定談。
はい。対談は2人です。
じゃね、これは、うん、本当。
いい、もうメディアに言いたいわ。
そうそうそう。だ、対談が3人やったら、じゃあ対面はどこやっていうことやけんね。
そうそう。
対面は使うくせに対談は複数回っていうことやんね。
そう。最後に。
うん。
これもよく使いますよ。
よく使ってください。
小さい頃は何々ちゃんはすごい破天荒でねって。
もう破天荒。
よく破天荒っていうことは使うでしょ。うこれもおかしい意味ですよ。なんか破天荒ってなんかなんていうんですか、豪快なみたいな、ちょっとやんちゃなみたいな、おてんばみたいな意味があるじゃないですか。破天荒ってもともとこれもね、ちょっと中国から来た言葉なんですけども、あの本来は誰も成し遂げたことのない偉業を達成するという意味なんですよ。前人未到と類義、同義語です。だから、
そうなんや。
そうです。破天荒、この子破天荒なんですよ。破天荒だったんですよ。
破天荒でちょっともう、落ち着かなくてもうね、やんちゃでみたいな。
前人未到な子だなんですよって言っとるのと同じやけどね。
そうなんや。
類を見ないすごい子なんですよって言ってるのと同じ。
親バカや。
親バカも行き過ぎとるな。そんな意味があるんですよ。
へえ。あれも違うっていうよ、確信犯知ってますか。
あ、なんかあったね。何だっけ、
確信犯はもうみんな、あれ確信犯でやってんだよ、本当最悪なやつだなとか言うじゃないですか。あ、本当確信犯っていうのはあれですよ、本人はこれは正義だと思ってやった犯行が実は犯罪であった時が確信犯なんですよ。
そうなんですね。
はあ、これは絶対な正義なんだっていうねことですよ。
だからそういうね、もろもろ今言った全部すべてみんなちゃんと覚えてください。
覚えてほしいですね、
本当に。
うん、
以上フレッシュアブルニュースでした。
そうかい。
そうですよ。
ちょっとあれしていいかいな、もうこれね、もう子供の時の話をしていいですか。
はい。
ちょっと確信犯破天荒、これにちょっと通ずるもんがあるなっていうね、驚愕ですよ、驚愕した話です、僕は、クラスでね、マスミ君っていう人がおったんです。
おったね、
小学校の時にね、でマスミ君っていう人が、あの小学校なんか知らんけどさ、シャーペン使ったらいかんのよね。
あ、なんかあったね、
鉛筆を使えと言うわけですよね、もうまあパパと話すわ、びっくりした話やけど俺が、で鉛筆を使うのに、なんかその日かなんか一時ずっとマスミ君シャーペン使うよって、でみんなが帰りの会とかで言うわけやんか、はいと、女の子が手を挙げて、はい、なんとかじゃんって言ったら、今ちょっとマスミ君ちょっとなんかね、異質な、あのちょっと歩く百科事典とか言われとって、ちょっと大人びとったわけ。
歩く、
何でも知っとるし、もういたら、でなんかちょっとそいつが、まあ、もう年中ずっと短パンを履いとって、短パンっていうか、あのなんていう、ホットパンツみたいなの履いとって、ジーパンのね、でやけんなんかちょっと素足がキモいとかさ、ちょっとなんこういじりの対象みたいになっとって、みんなからちょっと嫌って なられとった時に、もうそれがシャーペンとか使っとるもんやけど、みんなでこう攻撃するわけです、ね、シャーペン使ってとか言って、でちょっとクラス会議みたいな感じでちょっと、言えと、もうみんな意見を交わせよみたいな、提案せよということになったんですよ、
3人よ。
いや、まあまあまあ、ある種3人やな、あれは。ほいだね、シャーペンもうこう決まってるんやけん、シャーペン、使わない方がいいと思いますとか言ったら、で真澄君も立ち上がって、いやだってシャーペン持ってないやつもいないでしょ、みんな持ってんじゃないみたいなこと言って、でもそれをこう使ったらいかんみたいな、じゃあなんでシャーペン使うんだって言ったら、いや俺はシャーペンの後ろの消しゴムで消すと、だからあれ便利だから使っとるんやと思って、じゃあ消しゴムちゃんと持ってこないといけないと思いますみたいなことになって、いやみたいな、ちょっとこうグッとなんかこう押され気味やったんや、真澄君が、そしたら樋口渡るってやつがおって、こいつがなんかまあ男女意見こう交わしとる間にさ、じゃあいきなりね、こう結局なんか真澄君を責める感じになっとった時に、なんか「はい」と、 はい樋口くんみたいなことになって当たったらさ、シャーペン使うのは悪いと思いますと、
うん
うん、で消しゴムを使わないかんっていうのもちゃんとクラスで決まってることやけん、うん、いかんと、うん、マスミ君攻めるかなと思って、
うん、
でだからちゃんと鉛筆で持ってちゃんと消しゴムは別で持っていった方がいいと思いますけど、消しゴム持ってないやったらうちの1個やろうかってなんか急にねそいつなんかヒーローみたいになんか一個やろうかっつったら、うん、爆笑やしみんな、
うん、
だからみんなの目線とは全然違う方向からさぐわっと差し入れてきて、
うん、
で結局なんかそのそいつが全部奪っていったみたいなね、真澄くんを責めてたみんなの気持ちが、
うん、
樋口渡るいいやつやーって言って
うーんで終わり、その話し合いは
終わりね。ね、だから誰も責めることなく自分の身を削ってクラスをも和まして去っていったと、
うん、それはもう破天荒
や、ね、破天荒やろ
破天荒
や、ね、そうそうそうそうそうなわけですよね。まあまあそれ俺やったんやけどねみたいなことにしとこうか。
ええー樋口渡る言うたやんか
樋口渡るという名の俺やったんやけどねみたいなね。いやつか俺があれあれさあれ俺が消しゴムやれって言ったんやなかったっけ樋口渡るに
お疲れ様でした
後ろから俺後ろの席で言ったような気がするな。
また会いましょう。
あれ俺いや俺の消しゴムをお前の消しゴムっていう体にして、うん、やったんやないかな確か、うん、そういう風なのを聞いたことあるよ。なんか
大丈夫お題いきましょう。
ええ、それでは話し中第82回ありがとうございました。
はい、
また聞いてください。
よっしゃ、
じゃあね
ー、バイバイ、
意外と知らない靴ひもにまつわる小話を一つ。
潮時と破天荒を使った小話を一つ